私たちがやっているこの講座の目的はですね、聖書の中から湧いてくる質問というものに対して、聖書の中でもってその答えを見つけることができるはずだという前提のもとに動いているわけです。というのも、見つけなければいけないんです。だけども、その答えを見つけるためにはどうやったらいいのかということを学ぶのを目的として、ヨブ記というものを使っているわけです。で、先週、ヨブという男は、ヨブ記に書かれているヨブという男は、カインの子孫であって、セツの子孫ではないということを証明しようとして、ヨブ記からいろんなものを調べました。これは推測です。聖書に書いてあるわけではないけれども、推測をいたしました。聖書に書かれているものを基盤としての推測をした。カインの子孫というのは、宇宙の創造主を神様、と見ることができても、救い主と見ることができない人だというのをカインの子孫と言います。セツの子孫というのは、宇宙の救い主、創造主を主と呼べる、救い主とすでに呼んでいる人たちのことでした。ヨブの口から出た言葉というものでもってですね、この宇宙の創造主に対する呼び方は全部神という言葉で表されていたということを、先週ヨブ記から見たわけです。それだけではない、ヨブの3人の友達も、若い男エリフも同じように神様という言葉だけを使っている。どこにも救い主というような言葉が使われていないということをですね、ヨブ記の3章から37章まで、合計5人の人の口から出た言葉でもって調べました。それで結論として、だからヨブはカインの子孫だったんだろうという結論に出してしまったけれども、まだこれだけでは早すぎると思うんです。もうちょっとヨブ記を調べていかなきゃいけない。だから先週の続きとしてですね、ヨブ自身の口から出た言葉、あるいはヨブの3人の友達の口から出た言葉、あるいは若い男エリフが最後に言った言葉を除いた別なところでは、ヨブ記ではどういう表現法が使われているのか、宇宙の創造主というのはどんな呼び方をしているのかというのを調べてみたい。だからヨブ記を読むときにですね、皆様がもしもこういう観点からヨブ記というものを読んだとしたら、私がこれから説明するものが捕まえられなければいけないはずなんです。というのも、捕まえてほしい、読むときにこういうようなものに気をつけながら読んでいただければいいということをですね、皆さんにお知らせしたかったわけです。聖書というものは全部神様の霊が私たちに何か教えようとして、神の人を通して書かしているものです。だからヨブの口から出た言葉、これも何か意味があるわけですけれども、ヨブや友達の口から出た言葉でない他のもののところでもって書かれている、ヨブ記の中に書かれているものにも、もっと大切な意味がなければいけないことだ。何か教えようとしているものがあるわけです。そこから、だから合計5人の口から出た言葉以外のところからは、宇宙の創造主というものをどういう呼び方をしているのかを今から調べていきたいと思うわけです。ヨブ記の1章の1節から読んでみましょう。で、私が今言いたいのはですね、もう先週神という言葉はすでに調べました。だからその宇宙の創造主を神様という以外にどういう呼び方をしているのか、しかも人の口から出た言葉以外のところでというものをですね、調べてみようと思う。1章の1節から読んでみます。宇宙の地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの3人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ性別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。これはヨブの言った言葉です。6節に行きましょう。どういう言葉が使われているか。ある日、神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行くめぐりそこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。 彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが、まあ、後ほどこの8節の言葉にまで戻ってきます。なんで主自身が神を恐れと言ったのか、後ほどこれ戻ってくる。今日戻れないかもしれません。9節、サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とその全ての持ち物との周りに牡蠣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ彼の全ての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼の全ての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出て行った。ある日彼の息子娘たちが一番上の兄の家で食事をしたりブドウ酒を飲んだりしていた時、使いがヨブのところに来ていった。牛が耕しそのそばでロバが草を食べていましたが、シェバ人が襲いかかりこれを奪い若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするのです。その者がまだ話しているうちに他の一人が来ていった。神の火が天から下り羊と若い者たちを焼き尽くしました。私一人だけが逃れてお知らせするんです。その者がまだ話しているうちにまた他の一人が来ていった。カルデア人が御組になってラクダを襲いこれを奪い若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてお知らせするんです。この者がまだ話している間にまた他の一人が来ていった。あなたのご子息や娘さんたちは一番上の兄さんの家で食事をしたりブドウ酒を飲んだりしておられました。そこへ荒野の方から大風が吹いてきて家の四隅を打ち壊しそれがお若い方々の上に倒れたので皆様は死なれました。私一人だけが逃れてあなたにお知らせするんです。その時ヨブは立ち上がりその上着を引き裂き頭を剃り地にひれ伏して礼拝しそして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は家畜に帰ろう。主は与え主は取られる。主の皆を褒めべきかな。ヨブはこのようになってもこのようなことをしていても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかった。聖霊様が教えている宇宙主に対しての呼び方というものはすでに分かっていただけるの。例えば6節、主の前に来て立った時に主はサタンに仰せられた。サタンは主に答えていった。主はサタンに仰せられた。これ8節です。9節、サタンは主に答えていった。12節、主はサタンに仰せられた。サタンは主の前から出ていった。というふうにみんな主という言葉が使われています。2章に行ってみましょう。1節、ある日のこと神の子らが主の前に来て立った時サタンも一緒に来て主の前に立った。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡りそこを歩き回っていました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を留めたが彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。彼はなお自分の誠実を固く守っている。お前は私をそそのかし何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたが、サタンは主に答えていった。川の代わりには川を持ってします。人は自分の命の代わりには全ての持ち物を与えるものです。しかし今あなたの手を伸べ彼の骨と肉とを打ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありません。主はサタンに仰された。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。サタンは主の前から出て行きヨブの足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかきまた灰の中に座った。すると彼の妻が彼に言った。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。これ奥さんの言葉です。しかし彼はヨブは彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。そのうちにヨブの三人の友はヨブに降りかかったこの全ての災いのことを聞きそれぞれ自分のところから訪ねてきた。すなわちテマン人エリファズ、シェアハ人ビルダテ、ナーマ人ツァッフォルである。彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。彼らは遠くから目を上げて彼を見たがそれがヨブであることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上にまき散らした。こうして彼らは彼と共にナルカナナや地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。この2章を見ていただいても分かるんですけども、1節で主の前に来て立った時、サタンも一緒に来て主の前に立った。2節でも主はサタンに仰された。サタンは主に答えて言った。3節、主はサタンに仰された。4節、サタンは主に答えて言った。6節、主はサタンに仰された。7節、サタンは主の前から出ていく。全部主という言葉が使われています。3章からはヨブの口から出た言葉、ほいでそれから今度は3人の友達と交互にヨブが議論をしている、言い争いをしています。で最後には若い男エリフというのが出てきた。 置いてエリフの言葉が終わったのが37章です。ですからこれまでの間には人の口から出た言葉ですから、この口から出た言葉では宇宙の創造主を神と呼んでいたということを先週説明したわけです。じゃあその残りではどうしたか。1章と2章はもう説明しました。38章の1節を見ていただきましょう。神の霊は神の人を通して宇宙の創造主をどういうふうな呼び方をしようとここで書いているか。38章の1節、主は嵐の中から呼ぶに答えて仰せられた。5人の人の口から出た言葉は神という言葉です。神様の霊は神の人を通して主という言葉を使っている。39章にはありません。40章の1節を見ていただきますと、主はさらに呼ぶに答えて仰せられた。40章の3節では、呼ぶは主に答えて言った。40章の6節では、主は嵐の中から呼ぶに答えて仰せられた。41章にはそういう表現法が使われてない。今度42章に行きましょう。42章の1節ではどういう書き方がされているか。ヨブは主に答えて言った。7節に移ります。さて主がこれらのことをヨブに語られた後、主はテマン人エリファズに言った。9節に移ります。テマン人エリファズとシェアハ人ビルダデとナーバ人ツォッフォルが行って、主の彼らに命じたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増された。11節、こうして彼のすべての兄弟、すべての姉妹、それに以前のすべての知人は彼のところに来て、彼の家で彼と共に食事をした。そして彼をいたわり、主が彼らの上にもたらしたすべての災いについて彼を慰めた。彼らはめいめい一消したと金の輪一つずつを彼に与えた。主はヨブの前の半生よりも後の半生をもっと祝福された。主という言葉が使われています。先週リストにしたものではヨブやヨブの4人の友達の口から出た言葉、合計5人というものは全部宇宙の創造主を神様と呼んでいるのに対して、神の霊が神の人を通して書かしているところでは主という言葉が使われているというのから判断いたしますと、ヨブはヨブの4人の友達は宇宙の創造主を主、救い主と見ることができないグループに属する人たちと見なければいけなくなってきます。セツの子孫はセツの子供への主が生まれた時点から主の名で祈ることを始めている連中です。だからセツの子孫ではない。カインの方は神様としか呼ぶことができないものだ、暴力的です。だからカインの子孫に属するものではないかと考えることができることになります。これは推測ですよ。けれどももしもこの推測が正しいといたしますと、まあ、こういう言い方したらいいと思うんです。もしもこの推測が正しくないとするよりは、正しいとする方が納得できるものがたくさんこの呼ぶ記にあるんですけれども、もしもこの推測が正しいものだとすると、つまり呼ぶという男もそれから4人の友達もカインの子孫であって、つまり異邦人と呼ばれているグループに属する連中であって、神様の民セツの子孫ではないという見方をいたしますと、呼ぶ記の中で初めて理屈に合う説明できるものが出てくるところがあるんですよ。皆さん自身がですね、今一度呼ぶ記を最初から1章の1節から42章の終わりまで読み直しをしていただきたい。そして私がですねこれから言うことも皆さん自身の目で調べていただきたい。けれども一番今ですね大切にしたい、話題として取り上げたい点は何かというとですね、呼ぶ記というものを誰かが引用しようといたしますと、 呼ぶ記というとすぐに頭に浮かぶのは何かというと一章の21節なんです。呼ぶ記というとすぐにこれをみんな思い出す。何か主が与え主は取られる、主の皆を褒めべきかな。多くのクリスチャンはこれは神様の教えだと思い込んでいる。皆さん自身はもうそうでない、これはヨブの口から出た言葉であって神様の教えではない。ヨブの口から出た言葉だから必ずしも神様の教えに合っているかどうかはわからないということを今まで皆さんに説明してきた。これをですねもう一歩進めて考えてみましょう。この一章の21節、ヨブが言った、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆を褒めべきかな。これは神様の口から出た言葉ではないというのは皆さんもすでに分かっていると思う。それとこの一章の21節はヨブの口から出た言葉がここに書かれているんだということになります。悪いわけです。そしてヨブが言ったとして引用されているんだから、これはヨブの口から出た言葉だということになる。ここまでは誰も質問がないと思う。その先に行きましょう。もしもヨブがこの言葉を言ったときに、主は与え主は取られる、主の皆を褒めべきかなという言葉を言ったときに、ヨブは主という方がどういう方なのかということを理解をした上で口にした言葉なのか、それともそういう理解しないままでもって口にした言葉なのかというものを推測をしてみたいんです。今まで勉強したものを基礎にしてですよ。これをもう一歩進めてみましょう。こういうことが結論として言います。ヨブがこの一章の21節を言った時には、主は与え主は取られる、主の皆を褒めべきかなとヨブが言った時には、ヨブ自身は主という方を理解をして言った言葉ではないということをですね推測できます。それだけではない、ヨブは本心から主が与え、しかもその後で与えたものを取り去る方であると信じてこういう言葉を口にしたんではない。そしてですよ、この言葉は主は与え主は取られる、主の皆を褒めべきかなという言葉は、ヨブがどこからか聞いてきたものを引用した言葉でなければいけないと推測することができます。なぜか、もしもこういう質問がなんでじゃあそういう結論を出さなきゃいけないのかと言われるものに対して、私の方が質問で答えてみましょう。なぜヨブは自分の口から出た言葉の中に、これは3章からヨブの口から出た言葉が記録されている、31章までとびとびですけど記録されている、そこの中でもって主という言葉が出てきていないのか、なんで出てきていないのか。もしもヨブ自身が主という方が与えてくださって、ヨブは財産が与えられて7人の息子と3人の娘とが与えられたというものであって、そういったその主という方が取り去ったということを信じているだとしたらば、なぜヨブはこの3章から31章までの間でもって宇宙の創造主神様という言葉だけで呼んで主という呼び方をしていなかったのかということが大きな質問になってきます。なんでヨブは自分の口から出た言葉で、中にあるんです38章でもってヨブ自身が主という言葉を一度使っているけれども、これは引用した言葉です。なんで1章の21節だけ主という言葉がここで使っているのか、なんで他では神様という言葉しか使ってないのかといたしますとですね、主は与え主は取られる、主の皆を褒めべきかなという言葉はヨブが信じて日常使っている言葉ではない。ヨブがどこからか聞いてきた言葉をここで引用したものとみなさなければいけなくなってしまいます。ということは何かというと、ヨブという人は宇宙を作った方を主という名で祈ることができる道を開いてくださっている方をあまりよく理解をしていなかったと見なければいけなくなってしまいます。事実ですね、 私が今言ったヨブは神様、宇宙の創造主をあまりよく理解をしていなかったと見なければいけない。救い主も全然知っていないということはですね、ヨブ記自身で38章で神様が、主がヨブに向かって言った言葉でもって証明される。主自身がこういうことを言いました。38章の2節で、知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。真理を知らないで神様がどうしたこうしたと何で言うか、誰が言うんだと言ってるということになってきますと、主は与え主は取られる、主の皆を褒めるからという言葉は、ヨブがどこからか聞いてきた言葉を、ヨブ自身が心から信じているものではないものを、しかもですよ、ヨブは自分の口から出た言葉でもって自分が招いた災難に対して突発的に格好をつける意味でもって口にしたこの言葉を、多くのクリスチャンが神様からの御言葉、神様からの教えだと信じて引用しようとするわけです。多くの教会でこういうことを引用いたします。丸9ヶ月間お腹の中で育てて、このように新しい命を作り出すことができた夫婦の愛情の結晶みたいな子供を立派な親子に育てようとして、いろいろと心を使って必要なものを買ってあげて愛を注いで、自分が必要とするものを削ってまでもその子供のためにと言って育ててきたものを、酔っ払い運転していた自動車の下敷きになってぺちゃんこに押しつぶされて、脳みそも腹渡も体の外に飛び出すような格好をしたものに対してお葬式をしなきゃいけないときに、教会でもってその葬式の席でもって、主は与え主は捉えられる、主の皆を褒めるべきかな、もしもこの言葉はですね、しかも神様の言葉ではない、神様の教えでないものを引用されたら、しかも神様がその子の命を取ったんじゃない、サタンが、そしてその酔っ払い運転者がその子の命を取ったのに、主の皆を褒めるべきかな。この子の母親が、あるいは父親が、ハレルヤ、主の御名を賛美しますと心から言えるかどうか。ヨブ自身がどこからか聞いてきたと推測しなければいけないような言葉を、しかも現代風の言い方をしたら、これひどい言い方です、申し訳ないけど言いましょう、クリスチャンらしい格好をつけるような言葉を、どうして教会ではクリスチャンは神様からの言葉だと引用しようとしているのか。知識もなく言い分を述べ立てて摂理を暗くするのは誰かと神様が呼びに向かっていった。そういう観点からですね、呼ぶ気というものを調べていきますと、今まで私たちが教えられていたもの、正しいだろうと解釈をしていたものと全然別なものが出てきてしまう。なんで今までそんな違ったことが言ってたのか、勉強してないからですよ、全然調べてないからです。調べたらこういうことが出てきちゃう。別の話題に行きましょう。この呼ぶ気を読んでいますと、1章と2章でもって神様の方が、これは主という言葉ですけども、サタンに向かって、お前は私のしもべ呼ぶに心を止めたかということを言ってます。言わなくてもいい言葉じゃないか、こんな言葉をサタンにわざわざ言うから、ヨブという男がこの主から神様からいろんな祝福を受けて、サタンにとっても面白くない存在であるということにサタン自身が気づくようになったんじゃないか。なぜ神様はわざわざこんなことをサタンに向かって言わなきゃいけないのかというのが質問になる。この点に移りましょう。1章の8節で、主はサタンに仰せられたとしてこう書いてあります。お前は私のしもべヨブに心を止めたか、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。2章の3節でも言ってる。お前は私のしもべヨブに心を止めたか、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。どういう理由で 神様の方では、まあ、主の方ではわざわざサタンにこういうことを言ったのか。この聖書の中からの質問に対して、この聖書の中で答えが見つからないとしたらば、聖書は教えのために役立つと言えないことになります。しかもですよ、ヨブ記の中にここまで言ってるんだから、このヨブ記の中でもって答えがなきゃいけないわけです。ヨブ記の1章の8節で主がそういう言葉を言ってるんですけど、その8章に来る、8節に来る前に答えがどっかになければ嘘だということになるわけです。これがですね、どういう理由でもって神様の方でわざわざこういうことを言ったのかという理由は、もしもヨブがカインの子孫に属していたということを前提といたしますと、納得がいく説明をすることができます。もしもヨブがセツの子孫、宇宙を作った方を主という名で呼ぶ祈れるグループに属していると見ると、説明のできないものとなってくる。そしてその答えがこの呼ぶ記の一章八節までにすでに書かれていなければいけないんです。私がですね、どういう理由でこんなふうな点を深く調べていこうとするのか思い出していただきたいと思う。私が目的としているものは、聖書を読んだときにいろんな質問が湧いてきます。その湧いてきた質問をどのように分析をして、その聖書の中からどうやったらその分析した質問に対しての答えをつかむことができるのか、これを学んでほしいからこういうふうなものを調べているわけです。だからその観点からですね、これもこのような講座もただ単に呼ぶ気というものをもっと深く理解したいがために喋ってるんだとだけ考えないでいただきたいと思う。実際皆さん自身がですね、聖書を読んでたら、この一章の八節に来たら、なんで神様はサタンに向かってこんなこと言うんだ、言わなくたっていいじゃないか、余分なこと言ってるじゃないかという気持ちが湧くと思う。そうしてくると、じゃあその目的が何かあるはずなんですよ。神様勝手に言ってこないわけですから。しかも面白いのがですね、サタンが12節では、一章の12節では、でも11節でもって、神様あなたがそのヨブに打ってください、手を伸ばしてヨブを苦しめなさいと言った時にですね、最後にではお前に任せようと言った。けれどもサタンの方が先に神様に向かって、ヨブという男は非常にけしからん男だ、あなたがこうやってくださいと言ったんではない。神様は主の方が先にサタンに向かってヨブを見たか、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人もいないなると言った、その後でもってサタンがこういう言葉を言ってるわけです。だからどういう理由で神様がこんなことを言ったのか、その答えがですね、一章の八節に来る前に必ずなければいけないわけなんです。ということは、一章の一節から七節までのどこかにその答えとなるものが示されていなければ、我々の推測できるものが書かれていなければいけないことになるわけです。一章の一節から八節まで読み直しをしてみましょう。鬱の地にヨブという名の人がいた。その答えを見つけるように考えながら聞いててくださいよ。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの3人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ性別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ある日、神の子が主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前どこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡りそこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだ。ここの中で7節を見ていただきましょう。 主はサタンに仰せられて、ここが質問なわけです。こういう形に変えましょう。主がサタンに向かって行った時にサタンはどこにいたのか。もう一個質問ましょう。主がサタンに行った時にサタンは誰と一緒にいたのか。わかります？6節ではどういう答えがあるか。ある日神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。サタンは神の子らと一緒に行ったんでしょ。神の子らというのは誰なのか、今まで説明してきました。神様を、宇宙の創造主を、規則を与える方、罰を与える方ということは認めることができても、救い主と認めることができない人たち、言い方を変えたらサタンの支配に入っている者たちです。カインの子孫です。だからこういうことを考えなければいけない、まあ、別に図に書く必要もないけどですね、皆さんこういうことを見ていただければいい。神様が、主がこっちにいます。サタンがここにいる。主がサタンに、サタンの周りには誰がいるか。神の子らと呼ばれているもの、サタンの手下です。言い方を変えたら神の教えに従っていない人たちです。これに向かってイエス様は、でも主は、お前は私のしもべ、神様の教えに従っている、ヨブに心を留めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は地上に一人もいない、ということ言ってる。たとえ先祖はカインであっても、神様の民と呼ばれるグループには生まれてきていない、でも生まれた時には神の民ではなくても、ヨブのように神の教えに従った生活をするということをしたらば、どれほど恵まれた豊かな生活を送ることができるのか見たか、ということを主は言ってるんです。誰に言ってるか。サタンだけじゃないわけでしょ。サタンは神様の教えに従っていない、サタンの手下になっている連中に取り囲まれているんですから。これが8節です。もう一歩これ進めてみましょう。私流に表現いたします。8節では、主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべ、ヨブに心を留めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない、というのは、ただ単にサタン個人に向かって言った言葉ではないと見なければいけなくなるわけです。サタンに言った、サタンの周りには神の子らというのがいた。カインの子孫で神様の教えに従わないでサタンの命令等に動いている連中にも向かって、 お前たちもヨブと同じように神様の教えに従っていたら、それでサタンの教えから離れてヨブと同じような行動を取ったら、ヨブと同じように祝福を受けることができる。あのヨブを見たか、どれほど祝福を受けているか見たかと神様が言ってるんです。だからサタンがその先におかしなことを言う。ヨブ自身がカインの子孫であっても、生まれながらにしては神様からの恵み祝福を受け取ることができないグループに属しているものであっても、ヨブが自分の方からサタンの手下になる生活から離れて神様の教えに従おうと決心をして、神様からの恵み祝福を受けて東の方で一番の富豪となり、子供たちにも恵まれているものになっているという解釈から見ますと、主の前に来て立った神の子らというものの中には、ヨブの昔の生活を知っている者がいたはずだと推測できることになります。ヨブも昔はカインの子孫としてサタンの手下に生まれていたかもしれない。けれどもある日神様の教えに従おうと決心してそちらに動き始めた。それから神様が祝福をしてくれた。東でもって一番の富豪にまでなった。それを見ている連中がこの中にいるわけだ。そこの連中に向かって、お前ヨブを見たか、神様の教えに従って動いたらあれほど祝福されるの、お前ら何をやってる、なんで今までサタンの言うことを聞いてるんだと言おうとしたことになるわけです。だからお前らもサタンの教えから離れて悪から遠ざかって潔白な正しい神の教えに従う歩みをすれば、ヨブと同じようになれるという意味が主の言葉の裏に入ってるわけです。だからサタンはどう言ったか、9節、サタンは主に答えていた。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか、そんな神様の教えを簡単に従うだろうか。何か目的があるわけでしょう。あなたは彼とヨブとその家とその全ての持ち物との周りに牡蠣を巡らしたじゃありませんか。あなたは彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に広がっています。神様、あなたがヨブのことをわざわざそうやってやってるんじゃないか。わかりますでしょ。もしもヨブがカインの子孫だといたしますと、だからそのままの姿でいたんでは神様から恵みの祝福も受け取れないグループの人たちです。それが神様の教えに従うということをしたらば、神様の方ではその人、これが8節ですよ、ヨブを潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているものと見る、そしていろいろと祝福をしてくれる。これはサタンが認めている言葉です。だから神様、あなたがヨブをこれだけ裕福にしてるじゃないか。こういうことになってくるとですね、今度はこういう横道の質問が出てくると思うんです。皆さんに一緒に考えていただきたい。もしもこの一章の八節が、一章の八節は主はサタンに仰せられた、お前は私のしもべヨブに心を止めたか、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないというこの言葉が、ただ単にサタンに向かって言った言葉ではなくて、サタンの周りにいた神の子ら、神の教えに従っていない人たちに向かって言った言葉だとしたらば、これは条件です。だからまだ他に条件がある。もしも一章の八節がサタンじゃなくて神の子らにも対象にして言った言葉だといたしますと、そしてこの呼ぶ記の出来事はノアの洪水の前の出来事だといたしました。これも今までの説明からですね、皆さんあんまり疑いがないと思うけども、ノアの洪水の前の出来事だと推測いたしますと、そして もう一ついきましょう。神様というものに関してヨブも3人の友達も誤解をしていた。神様というものに対してこの合計ヨブ記に出ている5人の人たちの中でもって一番正しい解釈をしていたのが、一番正しいんですよ、これは絶対的という意味じゃない、一番正しい解釈をしていたのは若い男エリフです。だからこのエリフが神様というものについてヨブやあるいは3人の友達よりも正しいことを言ったといたしますと、エリフの言葉が正しい神というものを伝えているものだと推測いたします。この3つが条件です。ヨブ記のですね、33章を見ていただけると、じゃあこういうことが書かれている。このエリフが言いました。ヨブ記の33章の28節ぐらいから見ていただきましょう。エリフが神様とはこういう方なんだと言ってる。まだその他にも33章ずっとまだ続いてるんですけども、私今言いたいのは29章29節を引用したいからです。38節から28節からいくんですけども、神は私の魂をあがなって黄泉の穴に下せず、いや失礼しました、27節からいきましょう。彼は人々を見つめている、私を罪を犯し正しいことを曲げた、しかし神は私のようではなかった、神は私の魂をあがなって黄泉の穴に下させる、私の命は光を見ると。見よ、神はすべてこれらすべてのことを二度も三度も人に行われ、人の魂を黄泉の穴から引き戻し、命の光で照らされるとエリフが言っている。で、エリフが三人の友達よりも、あるいはヨブ自身よりも神様というものに対して正しい見方をしているものだといたしますと、二度も三度も救いの道を与えてくれる。とこれはエリフが神様というものを推測していた。もしもこういうようなものが正しいといたしますと、この3つの条件ですよ、今一度繰り返しましょう。実際に主自身がサタンに向かって言った言葉、お前はヨブに心を止めたか、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているものはこの地上に一人もいないといった言葉は、サタンそのものだけに言ったんではなくて、サタンとその周りにいる連中にも対象として言ったんだと仮定いたしますと、そしてヨブ記自身その出来事というものはノアの洪水の前の出来事だと推測をすると、まあ、ノアの洪水の後での出来事だと推測をすると矛盾することが出てくるから、多分こうでなきゃいけないと思うんですが、そしてですね、5人の人の口から、ヨブも含めて5人の人の口からいろんなことを言った、その中でもって言ったエリフの言葉が神様というものを一番正しい解釈をしているものだとすると、それでエリフ自身は神様は二度も三度も救いの道を与えてくれる人だ、方だと結論付けてるという、もしこういうものが正しいといたしますと、ここで質問なんです、考えていただきたい点が来るんです。先ほど神の子らというのがノアの洪水で滅ぼされているわけです。でしょ、ノアと3人の息子とその奥さん方だけしか残ってなかったんですけど、神の子らも全部ここで滅ぼされている。そうすると、もしもこの神の子らというのにも主が説教した、でそのうちの何人かが神様のように向き直しをしたかもしれない、あるいは向き直さなかったかもしれないのに対して向き直していないから、最後にはノアの洪水で全部滅ぼしてしまった、その連中あるいはその子孫かもしれません。ほいでエリフが神様は二度も三度も救いの道を与える神様だと言った。もしもこれが正しいとする、つまり言い方を変えたら、この呼ぶ記の中で書かれているこういうものが正しいといたしますと、今まで推測していたのが正しいとすると、じゃあ呼ぶ記以外でもってこのような条件を満たすように神様は神の子らにも、呼ぶ記でのですよ、神の子らにも悔い改めるチャンスを与えているかどうか、 神様の教えに従わないというのがどういうことを意味するのか、この連中に神様が教えてるかどうか。聖書でもってこの3つを全部まとめてどっかで証明できるか。実際に主がサタンに向かって言った言葉、お前ヨブに心を止めたか、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者はこの地上に一人もいないと言ったのが、サタンだけではなくて神様の子供は、その神様の教えに従っていない連中にも向けて言った言葉であり、しかもこのヨブ記の出来事はノアの洪水の前の出来事で、そのノアの洪水でこの神の子らも滅ぼされているけれども、その連中に対してまた神様は救いの道を開いているかどうか、聖書でもって証明できるか。できないとしたらば、私がこんな並べたものをインチキになります。全部これは推測ですから、今までの話は全部推測ですから、推測で多分こうでなければいけないだろうというもので言ったわけです。だったらこの3つの条件が全部合うものが聖書の中で教えられているか。呼ぶ気を今まで推測推測推測で来ていた。言い方を変えたら、東が勝手に考え出したものじゃないかと言えるけれども、その考え出したものというもの自体も実はこの聖書で裏付けができるんです。この3つのものを全部まとめて聖書で証明してみましょう。ペテロ第1の手紙を開けていただきます。ペテロ第1の手紙の3章を見ていただきましょう。ペテロ第1の手紙の3章の18節から読むと、こういうことが記録されています。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。19節、その霊において十字架で死んだ形でもって、キリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたんです。今一度19節でいきましょう。12節から19節に戻ります。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に、いろいろと神様の教えに従わない連中がたくさんいた。それがノアの洪水で霊になった。その霊に向かって19節、キリストはその霊たちのところに行って御言葉を述べ伝えた。こういった霊において生かされて、私神の身元に導くためだと18節で説明している。わかります？この条件全部に合いますでしょ。神様の教えに従わなかったものに対して、神様は教えに従ったらどうだと説明したけれども、教えに従っていなかった。ノアの洪水で滅ぼされて、これがみんな霊になっていた。囚われております。地面の下に入っちゃった。それに対して神様は二度も三度も救いの道を開いている。だからイエス様の時代になって、その霊たちのところに救いの御言葉を説いた。霊で生かされるものになるためです。ここまで来ますと、今まで推測で話をしていたというものが推測だと言ってはいけないことにまでなってしまうことになります。聖書というものを読むときにですね、こういうような点にまで気をつけて読んでいただきたい。というよりもそこまで聖書の中で教えが入っているんです。もっともこれ組み合わせをですねしなければいけないという点でもって、私の方が皆さんにもちょっと有利かもしれないけれども、ここまで調べて、呼ぶ気の 一章の21節、主が与え主が取られる、主の皆を褒めべきかなというのは神様の言葉だと結論する人がいたらば私は敬服する。でないとしたらば、なんでそんな言葉を勝手に喋るのか、調べてもいない聖書でもって勝手なことをなんで引用するのかと言えるものになってしまう。こういう質問に移りましょう。こういう質問だけしてですね、今日は閉じたいと思う。神様自身がですね、呼ぶ記に戻りますけれども、主自身がこういうことを言った。一章の一節でまずこういうことが書かれています。うつの地に呼ぶという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。一章の八節では主自身がサタンに向かって呼ぶをこういうふうに評価しています。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者はいない。これがヨブでした。私たちはですね、こういうものからこういう質問が出てくる。これほど素晴らしいヨブが、神様自身がヨブは潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていると評価をしている、これほどのヨブがどうしてサタンの苦しみになったのか。もう一歩これを進めて言いましょう。言い方を言い換えたら、ヨブという人間は神様から見て完全な、あるいは立派な、今で言うクリスチャンと評価をされていたかどうか。これも推測しなきゃいけない。多くのクリスチャンはこれほどの素晴らしいヨブがこのような苦しみを受ける、どうしてだという解釈をいたします。ヨブは本当にそれほど素晴らしい男だったのか。神様から見て、神様はですね、ここでもって彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないという。これ神様の評価です。けれどもそれが、その神様の評価そのものは神様から見てヨブを立派なものと言っているのかいないのか。聖書から調べないでもって勝手な結論を出すと間違った解釈をしてしまうんです。聖書で、まあ、この呼ぶ記の中には書いてないけど、他のところから呼ぶに対して神様が評価をした、この評価というものは潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているというものが、神様からの評価でこれほど立派な人はいないという評価をしたと結論付けていいのか良くないのかということをですね、来週皆様にお知らせしようと思う。もしも私のこういうような話でもってですね、今まで皆さんが持っていた呼ぶ気というものに対して印象を潰してしまっているとしたら、これ申し訳ないと思うけれども、今まで持っている印象が違うんです。聖書から調べていきますと、今まで言われていたもの、教えられていたものと違ういろいろな事実が推測できる。その観点からですね、ヨブは本当に立派な人だったのか、 神様から見てですよ。あるいは神様はヨブというものをどういうふうに評価をしていたのか。潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかって、これは確かです。けれどもそれだけでもって、まあ、現代風の言い方をしましょう、クリスチャンとして十分な動きを取っていたかどうか。神様の民として、神様の教えを守る者として、これのこの4つだけで十分だったかどうかということをですね、調べてみたいと思います。来週いっぱいで終わらないかもしれないけれども、先ほど言ったように聖書というものを読んでですね、その中から湧いてくる質問に対しては、その質問をこんなふうに分析をしながら答えを聖書の中で探していきますと、今まで考えていた答えと違うものが聖書の中から証明できるようになる。そこから推測をしていって正しい答えを捕まえるようにしなければいけなくなるんです。全部理屈にも合ってきます。だからさらにですね、その観点から聖書から湧いてくる質問は聖書の中で答えを見つけなきゃいけない。どうやって見つけたらいいのかというのを探そう、調べよう、知ろうという観点から呼ぶ教ですね、もう一方来週もあるいは再来週も勉強していってみたいと思います。おいて皆さん自身に、私が目的としている皆さん自身に、聖書でもって読んだときに湧いてくる質問に対してどうやったらその答えをここから見つけることができるのか、その方法を学んでほしい。一朝一夕ではできないかもしれないけど、学ぶように学ぶように動いていただきたい。また聖霊様の導きを得れば、読んだときにすぐにその意味が、あ、こういうもんだ、ここを調べたら答えが出てくるというところまで分かるようになってきます。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると言ってくださいました。どうぞそういう観点からあなたの御言葉というものに対してどのように読んだらいいのか、湧いてくる質問はどのように分析をし、どこであなたの御言葉の中のどこでどのようにしたら答えが見つかるのか、その見つける方法、動きといったものをどうぞ私たち一人一人に示してくださるよう、あなたが動いてくださることをイエス様の前でお願いいたします。あなた自身は知恵の欠けた者がいたら惜しげなく咎めることなく与える天の父に願いなさい、そしたらきっと叶えられると約束してくださいました。どうぞ私たち一人一人この教会に集まる者がその真理をしっかりと捕まえることができるものになるよ、理解できるものになるよ、どこをめくったら聖書の中であなたの御言葉の中で答えを得ることができるものになるのか分かるように、どうぞあなたが私たち一人一人を導いてくださいますよう、イエス様の前でお願いします。そして真理を知り、私たち毎日の生活がより自由なものでありよう、サタンの束縛を受けるものでないものでありよう、あなたが動いてくださいますように、このような講座を持てたことを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りをイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。